ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。忘年会シーズン真っ只中の浜松町は夜も活気があふれています。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上喜子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T の T はツイッターの T、 チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。そうだよね、時々言っていかないとね。
そう、あのね、これ、うん、この間もね聞かれたの、えチーム T の T って田中の T じゃないんですか
そうだよね、
そうなの、
そう言われてみればその風に思う方が自然だって、ね、ってことはじゃあその方は田中一族のリーダーって思われて
そうみたい。
そう、もうあっちゃんはあのツイッターの T の
店長たちすみません、あの、はい、常に隣にいる、
そうだ、
すいません、あのいつもはねこう喋らないでじっとしてるんですけど、
いいのいいの、突っ込んで、
あのすいません、自分今まで田中の T
だった でしょ、待って、
だから世の中の人はもう ほぼほぼチーム T って私が言うとチーム田中だと思ってるから
ごめんなさい、ずっとそう思って
ね、どっかに格好して変えとかないとね、おかしい。
最初の頃にちょっと言ってたんだけど、
はい、そうか、もうでも記憶ってね、
そうそう
塗り替えられるからね。
そうでしたっけ、
もう私チーム田中のリーダー
すいません、普段だったらもう笑いをこらえてるところなんですけど、
むしろ笑って笑って
すいに、ついにこらえきれなくなって失礼しました。いや
とんでもない。
引き続き営業していただければ、
はい、もう一緒に営業しよう、
営業しましょう
ね、
はい、はい、というわけで本日も純喫茶アネモネR営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネRについての情報もお届けいたします。
はい、もう今十分笑っちゃったなんかおかしい
ねえ、
あそういえばほらクロちゃん、
はい、
あ、まあ、急にやるんだけどさっきクロちゃんが教えてくれた、
はい、
去年の今頃は
もうなんか青春だった ね
あの頃一ヶ月半もう本当にこんなに本を作るって大変だって思いましたね。
駆け抜けたっていう感じがした。
本当に、
ね、
一生忘れないかもあの青春の日々。
あの青春の日々なんかコミケ終わりで、うん、あ今年はやりきったなみたいな。
そうだった ね。また本当年末ギリギリでしたしね。
そうですね。
でもこれを聞いてらっしゃる方の中でもまた今年もコミケ準備に大変ってちょうど今
出
しゃらっしゃる方も
佳境だ
ね、
今頃ちょうど
いらっしゃるし、あでもあれだ、入稿もう終わったよみたいな感じなのかな、時期的に言うと。
どうなんですか、
当日の準備とか。
そう、私たちもほらね、あの布団叩きに最後尾とかね
そういうの作ったりしてたじゃない。
そうだったね。
あとね、布団叩きでいけるんじゃないとか言ってみんなで、
そうだね、なんかそのイベントにね参加して半分ものかね、あの半分のものを手に入れるためにこう準備とかね、
はい、
みんな今ちょうどそういう方もいらっしゃるかな。楽しみだね、
楽しみです ね今年も、
はい、はい、それでは純喫茶アネモネR開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネR。
あっちゃん最近なんかあった？
あっちゃんね、
うん、
また、
うん、
パンダの名付け親に、
うん、
なれるかなっていう事件があります。
そうだよね、あっちゃん今年も
そう、でもパンダの赤ちゃんって毎年生まれてるってすごくないですか。
いやすごい
ね、
嬉しいことだ ね
本当に、うん、 ラジオでも、うん、おととし和歌山のアドベンチャーワールドにある、パンダの、あの生徒のパンダ園の、ね、日本支部があるんですけれども、うん、そこで生まれた赤ちゃんパンダゆいひんちゃんの名付け親になりましたっていうお話をさせていただいたかと思うんですけど、
そうだった、
ね、
う
ん、で去年は、うん、あの上野のシャンシャンって、うん、あの赤ちゃんパンダのね、うん、であの、ま、他局なんですけれどもあのラジオの企画にちょっと参加させていただいて、
うん、そうだ ね完熟マンゴーさんだもんね
そうなんですよね、うん、で惜しくも私がつけたヨーヨー、桜桜って書いてヨーヨーっていう名前は第3位で、
そっか、
シャンシャンはカオルカオルで1位で、2位がレンレン、ハスっていう字でレンレンで、3位がヨーヨーで、ちょっと惜しくも選ばれなかったんですけれど、今年8月に和歌山のアドベンチャーワールドでまた赤ちゃんパンダが生まれて、その募集が11月の中旬で終わりました、
うん、
そして私応募したんですけれども、うん、まあ、ゆいひんの時は一番応募が多かったお名前がすんなりついたんだけど、
そうなんだ、
そう、今回は12万通を超える応募があったということで、で、なんかそのあの皆さんでそれを分かち合いたいですって、アドベンチャーワールドの方が、うん、単にあの多い名前をつけるのではなく、
うん、
で上位候補4つの中から、うん、一般の方々に、うん、投票していただいて、その一番多かった名前をつけたいと思いますっていう、
今回はなるほど、
ね、でそういう発表がありまして、
ありましたか、
でその4つの候補の中になんと私が応募したあの彩るという字に、
うん、
あの浜、横浜の浜ですね、うん、で応募した彩浜という名前が、
彩浜ちゃん、
彩浜ちゃんが4つの候補に残っております。
すごい、彩るってことはあやという字だよ ね、
はい、
うわー、
そうなんですよ。
これいつ発表されるの？
これは、うん、応募の締め切りが12月の、投票の締め切りが12月の8日なので、
うん、
それが終わってからになると思うので、ちょうどこの配信あたりには、
あたり、
もしかするとも
う彩浜ちゃんになっているか、いないかいやでもあやって書いて、はい、ね、彩浜ちゃんかわいい。
そうですね、私はなかなかいいんじゃないかななんて思ったんですけど、うん、私はちょうど夏生まれで、うん、あのちっちゃく生まれた赤ちゃんパンダだったので、そのぐんぐんと成長していく様が、あのなんか夏青空に向かって咲く大輪のひまわりみたいな、
うん、
そういうイメージと、うん、あと秋に向かって紅葉が色づいていくとか、
うん、
そういう感じでこう人々に元気を与える彩りみたいな、うん、そういうイメージで彩浜ってつけたんですけど、あともう一つ候補に考えてたあの舞浜っていう、うん、舞う、踊りを踊るの舞うと浜で舞浜っていうのも私の中では最終候補2つに残ってて、うん、で私は彩浜で応募したんですけど、
例えばだけどその彩浜ちゃんってを考えた方は、うん、やっぱり何人かいらっしゃる、
多分その4つの候補が、うん、彩浜、舞浜、あと恵むに浜で慶浜、
うん、
夢に浜で夢浜、
うん、
でその4つが最終候補に残って投票になってるんですね、
うん、
なのでこれが上位4つだったのではないかなと。
なるほど、じゃあまあ何人かさんがこう、うんうん、っていうこともあるっていう、 でも彩浜ちゃんいいと思う。
本当ですか？
いやー楽しい。
どうでしょうね。
前もあちゃんがあのゆいひんちゃんつけた時、名付け親になったから、
うん、
あのアドベンチャーワールドに招待されて
る、うん、そうそうそう名付け親になるとね、赤ちゃんパンダに合わせてもらえるっていう特典が。
最高だよねそれ、はい、そ赤ちゃんパンダかわいいもん ね
動くぬいぐるみみたいね。前きちゃんもね、生徒に出してね、
かわいいよね。いやあちゃん面白い、
面白い趣味ですね
パンダの名前を考える、
ね、名前をね、
素晴らしいと思う、ね、あじゃあワクワクだね。
そうですね、
この後どうなるか、
この後どうなるか。お父さんパンダが永明ちゃんっていう25歳で、人間に換算すると80歳です。
ええー、
そうなの。
そうで、お母さんパンダが、ラウヒンちゃんって、まあ、人間に換算すると40歳くらい、でもう永明は、お父さんパンダ記録を世界で更新し続けているパンダちゃんで、
すごい、
現在15頭の、和歌山に来てからも15頭の赤ちゃんのお父さんになってますので、
ゆひちゃんのお父さんではないの？
ゆひのパパ
でも、じゃあ次の子、この子は兄弟になるの、ゆひちゃん。いや、もしそんな、もしサヒンちゃんになったら、あっちゃん、なんか、ニュースサイトに載るね。
本当ですか？
だって2代続けてさ、助け親だって、ね、面白い、ね、
楽しいですね。ラウヒンと永明の間には海浜、海の浜で海浜、お父さんパンダ永明の一字を永久の A を取って永浜、それから陽浜、太陽の陽で陽浜、優しいの夕浜、あとは桜と梅で王浜、桃浜、結浜とか、
そんなに
いるんですよ。
いっぱい兄弟多いんだ。
多いんですよね。なのでね、どんな名前がつくか、
サイヒンちゃんかわいいな
していただけたらなと思います。
うわー、楽しみだね、
はい、
皆さんも楽しみに待っててね。
待っててください、
はい、それでは純喫茶のアネモネアール営業開始です。その前にちょっとこちら、
やあみんな元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネアールマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティー、文芸アネモネアールについて説明しよう。声優朗読チャリティー文芸アネモネアールでは、チャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売。諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにてオーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろん、グッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R、
純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
ワクワクドッキドッキお姉ちゃん
弾んだね。
ちょっと弾んでみた
娘も二十歳になり、ちょっぴり時間に余裕ができた井上菊子17歳。
おいおい、
そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいてます。
はい、
二十歳の娘は一緒に踊ったよね。
踊ったね、歌って踊ったね、あのイベントでね。
かわいかったね、
ありがとうね。
では皆さんからのおすすめご紹介いたします。
お願いします。
まずはお客様ネームこんちゃんから頂戴しました。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
先日は文芸アネモネアールフェスお疲れ様でした。
ありがとうございます。
初のイベント参加でとても楽しかったです。
わー、嬉しい。
さて、僕の最近の休日の過ごし方はいろんなイベントに行くことです。
うん、
文芸アネモネアールフェス以降、あー、イベントってすごく楽しいと思うようになり、声優さんのイベント、アイドルさんのイベント、舞台、ミュージカルなどなど、毎週末いろいろなイベントを見に行くようになりました。こういう休日の過ごし方もいいですよね。 逆にキッコさん的にこれは見に行った方がいいみたいなイベントや舞台ってあったりしますか、ぜひ聞きたいですというこんちゃんさんです。
わあ、こんちゃんどうもありがとう。すごい、毎週末にいろんなところに行くっていう、ね、その人生素敵すぎる。すごい、ね、羨ましい。なんか私実を言うとなかなか行けないタイプで、なんだろうな、ちょっとこうお休みがあるとなんか自分がふーっとなんか、まあ、お家のお片付けとか、
ね、忙しいからきっちゃうね。
いやちょっとたまたまこの秋は忙が、なんかこう自分のねイベントとかが重なってたのでなかなか行けなくって、行くとすると割と映画とかが多くってその舞台とかミュージカルとかそういうものって行く方もエネルギーがいるじゃない。
そうなのよね、なんか生のものってね。
そうなので、私結構映画でもそうなんだけど、疲れた状態で行くとちょっと本当に恥ずかしいんだけど、眠途中眠っちゃったりとかが多くって、
あります、
あもう私ダメだなってちょっと落ち込んだりすることもあって、もでも映画とかだと、うん、眠ってても誰にも迷惑かけないじゃない。
そうね、
ついつい映画とかが多いんだけども、うん、あでもそういえばほらあっちゃんがこれ行った方がいいよって教えてくれたくるみ割り人形、
あはいはい、ね、
もうそろ
そろそろそろかな、
あっちゃんがこと ね LINE でねわざわざ教えてくれた、
うん、もうやっぱり行けな
さい、いやいやいや、もう忙しいからね。
お休みの日はゆっくり休むっていうこともね大切だったりするから、エネルギーのある時にこうこんちゃんさんみたいにね、
こんちゃんさんみたいに私もいつかこういう風に毎週末行けるようになりたい。
あそうですね
おすすめあっちゃん逆にない、何かこれが行った方がいいよ。
どうだろう、私最近やっぱりバレエを見る、踊りをやってたので、うん、バレエを見るなんか楽しみを思い出しちゃって。
そうだよね、言ってたもんね。そうなん
ですよね、じゃあやっぱりバレエがおすすめ、
うん、
なんかセリフがない分伝わってくるものが深いなって思ったの、バレエに行って。言葉で表現するのって意外と分かりやすいし伝わりやすいけど、
そうだね、
体だけで表現するっていう表現がちょっとなんか懐かしい感じがして。
確かに、なんか私もそういえばついこの間テレビで日舞のこう人間国宝の方の日舞を見てて、やっぱり涙が出た、ね、言葉がないのにこんなに、私なんかテレビ越しでこんなだから、やっぱりその生でそういう踊りなんかも見、ね、素晴らしい踊りっていうのはそういう感動があるってことだね。
じゃあ一緒に行きましょうか
ね。行きたいね、
誘いますね。
ありがとうね。じゃあこんちゃんさんもこの感じで、はい、いろいろ行ってね、
はい、
楽しんでください。どうもありがとう、
はい、続きましてお客様ネームしんちゃんさんからいただきました。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。きっこお姉さま、あつこお姉さま、こんにちは。
こんにちは。
文芸アネモネアルフェス行きたかったです。かっこ泣き、残念ながら仕事で、次は絶対。さて、うん、僕の、はい、僕の最近の休日の過ごし方ですが、よく一人映画に行きます。
お、まさに今からの、
ね、それも深夜や早朝のほとんど人がいない時間帯に行きます。なぜかというと、僕は周りの人のちょっとした動きでもすごく気になって映画に集中できないからです。
そっか、
シアターにはだいたい全体で5人くらいが理想ですね。狙えば新作でもそのくらいの人数の時に行くことができますよ。唯一悲しいのは終わった後語り合える仲間がいないってところですかね。でも自分ではあよかったなと心ホクホクで帰ることができます。
ねえ、まさにまさに
今 ね
しんちゃんさん
流れが
ね出てありがとう。
でもやっぱり映画館で人が気になっちゃうからお家で見るって方もいますしね。
そうだね、しかもなんかその深夜とか早朝っていうのに行くっていうことを私はやったことがなくて、うん、
私もです。で
やっぱりこれも憧れる、そんな風にできたらいいんだけどな。なかなか朝は毎日の朝のようね、バタバタで、で深夜になると眠くて寝ちゃうっていう、
すごく大人な感じがしますね。
する、
ね、
いいよね。なんだろう、何か同じものを見てても、うん、こう空気感が違う。だってね、うん、満員のやっぱ映画館の雰囲気っていうのはそれなんか独特だもんね。
そうね、
やっぱ人がいないっていうことはまたなんか違うんだろうね、うん、空気感とかが ね
貸し切り感でお得な感じもするし、
ね、そうだね、いいね、行きたいな。
じゃあ今度たっぷり寝た、うん、翌朝とか、ね、
そうだ、逆に ねいいかも、ね、深夜確かに難しいから朝っていうのを狙ってみたいな、
うん、
うんうんうん、なんか夕方からお仕事の時とかね、
そうね、
いいかもね。しんちゃんさんどうもありがとう。
ありがとうございます。続きましてお客様ネーム孫さんからいただきました。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。永遠の17歳のお二人こんにちは。
こんにちは。
最近僕は家電屋さんに行くのが趣味です。正直何が欲しいとかそういうことじゃないのですが、うんうん、お店でいろいろ見るのが好きですね。あと店内の新しい機械の匂いも好きです。この時期掃除機とか炊飯器とか結構新作が出てて見るだけでも楽しいですよ。電気屋さんだったらいろいろなところにあるのでちょっとした空き時間の暇つぶしに最適です。そういえば家電芸人という家電が大好きな芸人さんを指す言葉がありますが、家電声優さんはいるんですかね、という孫さんです。
あ、どうもありがとう。あ、でも声優世界では特にいる、ね、聞いたことないね、
うん、いそうで誰って思い浮かばない、
浮かばないね。なんかパソコンとかあのスマホが得意とか何人かいてそのなんか特に男の子なんかで、うん、あの得意で、あ、お仕事一緒になると、あ、何々君一緒だからパソコン、あ、パソコンじゃなくてスマホのこれ聞こうとか、うん、そういう方はね何人かいらっしゃるけど、うん、家電ってあんまり、
そうかもね。
いやでも家電屋さん楽しいよね。あの家電屋さんには大変申し訳ないんだけども、うん、冷蔵庫をカチャッカチャッって何度も開けるとか
本当ごめんなさい、
炊飯器の蓋を開けるとか、なんか買わないのに楽しいよね。
ね、あとなんか新製品が出てるっていうのを、
うん、
あ、こんなのが今あるんだって、それも楽しいし、
確かに
季節もの、うん、こうちょっと今寒くなってきてるから、うん、あ、こんなオイルヒーターが今あるんだとか、
そうだよね、
こんなストーブ出てるんだとか
楽しい。あとあれも楽しいよね、なんかあの調理グッズ入れるだけで煮物できちゃいますみたいな、 ああいうの見るのも楽しいしね。私もっと若かりし頃は、うん、あ、まあ今も17歳だけど、うん、おいおいそこまでね言わないとだけど、前はやっぱりあの 髪が長いからずっと、うん、ドライヤーとか、うん、くるくるドライヤーとか、普通のドライヤーとか、あとコテ、
うん、
女性はほらね、あのコテもストレートアイロンとか、うんうん、カールになるのとか、もうそういうのがすごい大好きな時があって、一時期しょっちゅうなんか見て、わあこのコテいいなとか、そのコテのこう巻き具合とかも太さによって、うん、細いカールになったり太いカールになったり、だから一時期よくそういうのを買ったりして楽しんでた。
へー、楽しい
楽しい。あと髪を洗った濡れたあのコテって本当はものすごい高温だから、うん、乾いた髪に使うと傷みやすいんだよね。そう、あと濡れてる髪にコテを当てるとジューって言って怖いの、うん、
ちょっと怖いね、
怖いのね。でもある時に濡れ髪でも使えるコテとか、
うん、
だからあのお風呂上がりかのシャンプーの後でもちょっとドライヤーかけてまだ湿っててもそのコテを当てると綺麗になりますとか、
うん、
なんか一時期よく楽しくて家電屋さん見てたなで買ったりとかして、
うん、なんか今のコテの話でちょっと思い出しちゃったんだけど、うん、この間ねヘアメイクさんが言ってたんだけど、うん、なんかまだこれから出るのかな、うん、あのコテくるくるでこう巻くの、自分で巻くのってちょっと難しくないですか、
うん、そう、あの角度が ねこのコテのこうあの挟む部分が逆になったりみたいな、ね、そう
なんか最新機種でこう挟むと勝手にくるくるって巻いてくれ、うんうん
ね、それ数年前に出てる、
あ、数年前に出てる
本当そうそうそう、面白いんだよね。髪の束をそこに入れて、うん、ちょっと待ってそれをパッと離すとくるくるくるって出るやつね。
そうなの、
そうなの、
知らなかった
そう そんなことないのよ。あっちゃんは何もやらなくても綺麗だから。
ありがとう。17歳おいおい。おいおいね、そういうのも今あるから楽しいんだよね。でもそういうのをやっちゃうとこう普通のコテが使えなくなっちゃうんだよね。
あ、
鍛えられない。
あ、なるほど。
でうちやっぱ娘がいるから、うん、こうね、娘に お巻いたりとか楽しこう、
なるほど、ね、
発表会とかやって髪の毛やったりとかそういうのをやったからこう特にこう好きだったりしたのかなっていうのもあるかな。
いいですね。
面白い ね。 ね、孫さんありがとうございます。私もまたちょっとあの家電屋さん今度行ってみたいな、また
ね。
ね、はい、というわけで皆さんたくさんのおすすめありがとうございました。皆さんの素敵な時間の使い方また教えてくださいね。以上、ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。
純喫茶アネモネR。
今日の純喫茶アネモネRも閉店のお時間が近づいてきました。
ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、こんにちは、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いします。
お願いします。
今回もですね、普通おたいただいておりますのでご紹介したいと思います。あつこお姉ちゃんときっこお姉ちゃんの弟かっこ永遠の15歳、おいおいプラスきみおちゃんの同僚さんからいただいております。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。あつこお姉ちゃん、きっこお姉ちゃん、きみおちゃん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今回もまたまたメニューを考案させていただきました、
はい、
今回は柑橘類を使ったものはいかがでしょうか。凍らせた柚子を使った柚子シャーベット、
うん、
柚子とみかんの融合、柚子とみかんのタルト、柚子の風味が香り、ゆったりと紅茶を飲みながら食べる柚子クッキー、うん、そしてバナナを融合した柚子とバナナのスムージーなど、どれも甘酸っぱくていいと思うのですが、あつこお姉ちゃん、きっこお姉ちゃん、きみおちゃん、いかがでしょうか。 PS、 お姉ちゃんたちは柑橘系は好きですか、ということです。ありがとうございます。
ありがとう。ちょうど目の前にね、みんちゃんが差し入れてくださったみかん、
が
やっぱり冬はみかんが一番、
ね、めちゃめちゃ美味しかったです、このみかん。
あ、よかった、美味しかった。
ありがとうございます。
私本当にちょっと贅沢で申し訳ないんですけど、みかんに関しては甘いのが好きだから、うんうん、糖度保証っていうのをよく買うの。
糖度保証っていうのがあるんですか、うん、
あの糖度がみかんによって、はい、であの何度以上だとすごい甘いみたいな、
はい、
で今一瞬でセンサーで分かるんだってね。
へ
で、どうだか甘いよっていうみかんを買うようにしてて、だからあの酸っぱいのが食べれないから無理。
たまにありますよね、開けて食べてから分かる、
分かるヒーってなる、
外れだったとかってありますもん ね。
だからなんか甘いみかん大好きだけど、柚子もいいよね。
いいですね。この柚子とバナナのスムージーっていうのがあんまり想像ができないんですけど。
そうね、
確かに
柚子が香り立って、
はい、
バナナの甘み、
そうですね、きっとそうなるのかなっていう感じです ね、 ね、う
ん、いいね、それも ね、
いいね。
ねえ、あっちゃんも好き。
好き。
柚子ってさ、なんかあのちょっとお吸い物とかに皮が一かけお蕎麦とか ね、 ね、入ってるだけでなんかもうすごく幸せな気分になるよね。
本当よね。
なんか日本のわびさびじゃないけど、ね、その一かけらなんだよ ね、 ね、その余裕、
うん、その余裕、
そういう
その余裕
ない。
わかります、その優雅な優雅な感じ。
いいよね。みかんが、どういうみかんが甘いか知ってる？
知らない。
この間テレビでやってたの聞いて聞いて。
はい、
ラジオでちゃんと伝わるかな。まずね、第一にちょっとシュワシュワしてるみかんは甘いだって、
うん、あ、皮と実の間に隙間があるってこと
なのかな。
ちょっと乾燥気味ってことですか。
なんだろう、なんかシュワシュワしてるなみたいなのは甘いんだって。あと見やすい、
うん、
のは、うん、とこの茎の部分ってあるじゃない、
うん、上のてっぺんのところ、
てっぺんのところ、
うんうん、
おへそ、裏のこのおへそではなく、うん、むしろあの
ついてたところね。
そう、
木にね、
茎がついてたところ、
はい、っていうのかな、枝に
葉っぱが
ついてるような、
葉っぱ側
のところ。
そう、おへそ側ではなく葉っぱがついてるところ、はい、たところね、
うん、
ここのあの太さが、
はい、
細いのが甘いんだって。
え、
太いのじゃないんだって、ここ
細いのが、
うん、だからここを見て、はい、例えば10個あったらここが
一番細いのが一番甘いんだって、なんか太い方がしっかりしてそう
ですよ ね、 ね栄養がいってそうですけどね
むしろが甘いってよ
本当に
あともし箱で買うとき冬欲しくなるじゃない、うんはい、そうすると箱になんか漢字がピュって書かれてるのがあるらしくてそれってランクで
優とか
秀
とか
そうそれは秀が一番甘いんだって
そっか
そうだからもし箱を買うときは秀っていうのがついているものがその次が優なんだってで次が無印なんだって
すごい成績表みたいなの
そうだね
だから秀のものでも箱で買いたいぐらい、ね、みかんね冬はいいよ ね、
そうですね
なんかさ今はあんまり箱で買わないのかしらね
うう
ちっちゃい頃はよく箱でいただいたりとか
そうよね
そうです箱で買ったりして、はい、でそれをこうちょっと涼しめなお部屋に置いておいて、
うん、そうだったそうだった
なんかこたつに当たってたりすると誰かがトイレに立ったりするときに、うん、あちょっと
持ってきて
カゴ持ってみかん足してきてとかって
ありますあります
あったよね
みかんとティッシュは大体そうですね
そうだね
出た人があ
とお正月さみかんを置いてさなんかトランプとかさ何かのこう勝った何かを取らなきゃいけないトランプ早取りとかするときにみかんを置いてそれがもうなんかみかんがひどいことに
それごめんうちやったことない
あでもわかりますわかります
そんなことやったり何かの印にね置いとく、
は
い、
あれですよねこう揃った瞬間にこう真ん中にあるものをパッと取るみたいなあの反射神経のゲームとかですよね
そうあと何かゲームやって誰が何回勝ったかとかそういう目印置いたりとか、う
ん、あいいねなんだろうみかんって日本の心みたいなところあるよ ね、
ねそうですね鏡餅にも載ってますしね
あ確かに
そう、ね、あれなんで載ってるのかはちょっと知らないんですけど
なんで
載ってんだろう
きっと調べたらなんか ね
そうですよ ねなんでお餅の上にみかん載ってんだろうみたいな
確かにあとみかんのことで一つあと最近知って嬉しかったのは、はい、私たち子供の時にみかんと牛乳一緒に飲んじゃいけませんって
あった
あそうですね言われてましたお腹壊すから
あえクロちゃんもクロちゃんの時代も、
はい、もう全然言われてました
逆なんだって
逆
今はむしろみかんを食べる時に牛乳を飲むといいんだって、うん、体にあの昔なんとかなんとかっていうなんとかがどうにかしてっていう勘違いなんだって
そうなんだ
それは偽情報で昔そういう風に日本では言われてたけど、うん、今栄養素とかいろいろ調べた結果、うん、むしろみかんを食べる時にカルシウムを取ると、うん、だからむしろ牛乳とかを飲むと一番いいんだって、
びっくりしちゃって
そうなんですか
あの繊維もあれがあそこに栄養があるんでしょ
取っちゃダメって
言いますよね白いところねそこに栄養があるからってバナナもそうだけどね
そうだけどね
なんか確かに学校の給食とかで、まあ、牛乳は毎日あったとして、うん、たまにみかんとか来るとこれダメってみんな言ってるじゃんみたいな
思ったよね
とかあとあの牛乳プリンにみかん入ってたりとかしますよね
そうねむしろいいんだ
よかったんですね
へ
え知らなかったです、ね、
冷凍みかん牛乳と一緒違う給食
はい、
冷凍のみかんって出なかった
出た気がする
生ばっかりでした
生だった
冷凍出たね
給食でも出たし、うん、あと私あの実家が前橋で、はい、こう電車に乗るときに冷凍みかんって昔売ってたよね
あ売ってます売ってます
今も売ってない
自分の地元 の、 あの売店にはあったのは知ってます
ね、
はい、コンビニで売ってるんですか
なんかやけに美味しいよね冷凍みかんっていう歌もあるよね冷凍みかんの
本当
なんか後でググってみたら分かりました
あれどうやって皮を剥けばいいのかちょっといつも悩むんですが、
うん、だんだんちょっと溶けかけてきたら
そうそうそうあーなるほど
でちょっとシャリッとする
シャリシャリねシャーベット状のね
美味しいよ ね、
ね
みかん
万能だね
万能ですねとみかんも柚子も
柚子もでも柑橘系大好きですよということでねはいあ今
何です
よっかちゃんから情報入りました
はい、
はい、鏡餅の上のみかんは、
はいはい
落ちずに実が育つから大きく栄えるようにという願掛け。なるほどね。みかんって落ちないもんね。
そうですね。あんま落ちるイメージない。
あのパチンパチンできるまで。へえ、そうなんだ。
なるほど。
みかん素晴らしい。
嬉しいね。
素晴らしい。
単な ある飾りじゃない。
そうです ね飾りじゃなかった。
じゃあみかんとか柚子も、柚子もスムージー、うん、ですね。
なので、
ね、
じゃあこちらのメニューは採用ということでいいですか。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さてこのお店では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまでお送りください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。吉川トリコ先生の文庫版マリー・アントワネットの日記ローズとマリー・アントワネットの日記ブルー、綾瀬まる先生も参加の密室ミステリーアンソロジー鍵のかかった部屋5つの密室、南彩子先生の文庫版ぬるま湯女子会38度ドキドキちょっと暑いは現在販売中です。ぜひ書店にてチェックしてみてください。綾瀬まる先生の単行本珠玉は12月21日発売予定です。こちらもよろしくお願いいたします。
はい、次回の純喫茶アネモネアールの配信日は普通だったら1月3日なんですけど、はい、今回ねあのお正月休みを1回いただきまして、ね、はい、1回お休みさせていただき2019年の1月17日からです。ということでここまでのお相手は井上喜子と
チーム T の T はツイッターの T 田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店お待ちしてます。